さあ今日の健康ハッピーアドバイス、新生会富山病院リハビリ科言語聴覚士主任の大川千恵さんにお話をお伺いします。大川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ大川さん、この言語聴覚士というお仕事なんですけれども、
はい、
まあ、大まかに言ってどんなお仕事なんでしょうか？
そうですね、まあ、その字の通りなんですけども、言語は言葉、聴覚は聞こえで、あとは聞き慣れないかもしれないんですけども、嚥下、これはですね、食べ物や飲み物を飲み込むという動作を言うんですけども、そういった言葉や聞こえや、あとは飲み込み、そういった何らかの障害が出た患者さんにリハビリをするという、そういう専門職です。
そうですか。でも今たくさんこう難しい言葉が出てきましたけれどもね、
はい、
やっぱりその言葉というものを、まあ、私たちこうやって今喋ってますけれども、
はい、
まあ、何かがきっかけで今まで使えていたのに、はい、使いづらくなってしまったという方へのそのリハビリになるんでしょうかね？
そうですね、もちろん成人の方であれば途中で、何らかの病気で話しにくくなったという方もおられますし、もちろん生まれつき発達、まあ、言葉に遅れがあるとか、そうですね、そういう、お子さんへのフォローということも、うん、言語聴覚士の仕事ではありますね。
ああ、そうですか、はい、やはりそういう障害になるんですかね。本当に人それぞれなんですよね。
そうですね、当院ではやはり成人の方が、主な対象ですので、
うん、
まあ、多いのはやはりそうですね、失語症という言葉の障害ですとか、まあ、言葉に関して言いますと、まあ、高音障害という症状ですとか、そういった方を対象に主に見ています。
うん、一つ一つじゃあ詳しく聞いてもいいですかね。
はい、
失語症ですけれども、これは失う、まあ、言葉というか、その国語の語ですよね、
はい、
書くんですけれども、これはどういうものなんですか？
そうですね、脳の中にはいろいろな、場所によって働きがありまして、もちろん言語の中枢、言葉を司る場所があるんですけども、
はい、
例えば脳梗塞ですとか脳出血ですとか、あとはまあ脳挫傷、まあ、そういった病気や怪我などによって、言葉の中枢の場所に何らかの障害が出た時、まあ、その大きさにもよるんですけども、例えばですね、人の言葉を聞いて理解をする、
はい、
あとは言葉を話す、書いてある文字を理解する、
うん、
あとは、文字を書くに合わせて、あと計算、そういった、はい、そういった面において何らかの障害が多かれ少なかれ出てしまうという、そういう症状が失語症です。
そうですか。そういった方への、 そのリハビリになりますと、うん、まあ、これも本当に人それぞれだと思うんですが、
はい、
どういったそのリハビリになるんですか？
そうですね、まあ、私の病院は急性期の病院ですので、もちろん症状が出てすぐの、時期の患者さんが多いです。もちろん、はい、その病気をされてからどの段階かということにもよるんですけども、
うん、
まあ、そうですね、言葉を聞く、そういうリハビリだとすると、簡単な、質問をしてそれに従えるかとか、はい、
うん、
あとは、まあ、例えば絵や文字を使ったそういうカードで、少しずつリハビリをしていくとか、
うん、
あとは実際字を書いていただくとか、もしも症状が重い方ですと、そうですね、絵や文字を書いたノートを本人さん用にお作りして、
うん、
本人さんやご家族の方にそれを使って、まあ、意思疎通、コミュニケーションを取っていただくという、そういうお手伝いもさせていただいてます。
なるほど。やっぱりその積み重ねでもって、その少しでもそのいい方向へ向かっていただくということもあれば、
はい、
そのどうやってじゃあ今コミュニケーションを取ろうかという、そういうその、うん、問題解決じゃないですけれども、
はい、
そういうこともされてるということですよね。
そうですね、日々日常生活、ご家族の方や周りの方と意思疎通をしないと いけないですし、
うん、そうですね、
はい、やっぱりあの病気をされてるからこそ訴えたいことも多いと思うんですけども、その言葉がうまく表現できないというそういうもどかしさがある中で、どうやったらこう自分の気持ちを表現できるかっていうことをこちらも日々模索しながら、もちろんリハビリをして少しでも言葉の力がつくように、理解ができるように、お話ができるようにという、そういうこともさせていただいてます。
そうですか、はい、そしてもう一つ出てきたのが高音障害。
はい、
これは気変の構築するの高ですね、
はい、
で、まあ、音ですけれども、
はい、
これはまたちょっと違ったことになるわけですね。
そうですね、まあ、先ほど言いましたように脳梗塞などの病気、まあ、その他にもいろいろ原因はあるんですけども、うん、手足が麻痺するように口、まあ、口腔器官といいますけど、口の、動きも、まあ、何らかの障害が出ることがあります。例えば舌の動きが悪くなると呂舌が回りにくくなったりですとか、
はい、
まあ、そうですね、大きな声が出にくくなるとかといったように、話をしようという ことは頭の中でまとまっていても、うん、いざ話をしようと思ったら、こう今までの通りスムーズに口が動かなくて、うん、相手の方に、伝わりにくいということで、話す側はもどかしいですし、
そうですね、
はい、聞く側も聞き返しが必要になるという、うん、そういう状況になりますね、はい、
そういった方の場合はその口を動かすようなそんなリハビリになるんですか？
そうですね、基本的にはやっぱり口をどんどん動かしてお話をする機会を作るということが、うん、そうですね、中心になりますね。
あ、そうですか、はい、まあ、でもその一日の中でその早く、まあ、今まで通りにっていう、ね、コミュニケーションもっとちゃんと図れるようにとか使えるようにって、皆さんすごく焦ったりとか、
はい、
早く早くっていう気持ちになられるんじゃないかと思いますけれども、あまり無理しても良くないですもんね。
そうですね、まあ、確かに、まあ、そうですね、練習すればするほどっていうところもやっぱり、まあ、意欲があるということはもちろん大事なことではあるので、うん、
はい、
どんどんどんどん周りの方も、声かけをしたり本人さんも練習をするということはもちろん、それはいいことだとは思うんですけども、うん、
はい、
あまり焦ってこう自分を追い詰めてしまうということも、うん、まあ、それは、まあ、逆効果までは言わないんですけども、まあ、本人さんのペースでゆっくりと必要なリハビリをするということがいいのかなとは思いますね。
やはりもう本当にお一人お一人にどういったことが必要なのかとか、まあ、その症状ももちろんですけれども、
はい、
すごくそのお一人お一人をきちんと把握される必要がある、そういったお仕事ですよね。
そうですね、本当に一通り検査をさせていただいた上で、どこが悪いのかなと、でどういうところを良くなりたいと思っておられるのかなと、いったことをやっぱり本人さんやご家族の方にしっかりと聞いて、それでじゃあこんな練習をしましょうということで、患者さんに応じて、こちらも、練習の内容を決めたりですとか、
はい、
関わり方を工夫したりですとか、はい、そういう毎日です。
あ、そうですか、
はい、
その日のなんて言うんですか、その方のメニューとか、
はい、
そういったものもあるんですか？
そうですね、はい、ある程度こう計画を立てまして、
はい、
これができるようになったら次はこれをやろうとか、この練習はうまくいかないから、じゃあ次はこれをやってみようとかいう、まあ、模索をしたり計画的に進めたりっていう、そうですね、そういう流れでやってます。
あ、そうなんですか、はい、そしてこの今2つ、まあ、症状のお話出てきましたけど、もう1つあるそうですが、
はい、そうですね、先ほど最後に言った、
はい、
嚥下ですね。これは、食べ物、先ほど簡単に言いましたけども、食べ物や飲み物を飲み込む動作を嚥下というんですが、
はい、
その嚥下という飲み込むという動作がうまくいかないことによって、まあ、そうですね、飲み誤って、本来であれば食べ物は食道から胃に入っていくんですけども、それが、入ってはいけない空気の通り道である気管から肺に食べ物や唾液が入ってしまって、
うん、
まあ、そこで炎症を起こしてしまうという、そういう 症状がありまして、
はい
はい、それがいわゆる、まあ、嚥下障害と言われていまして、まあ、あの肺炎にならないまでも、うまく噛めない、まあ、飲み込むのにすごく力がいるとか、まあ、そういう口に食べ物飲み物が入ってから、あのそうですね、食道に流れるまでのどこかしらに問題があるということを、総合して嚥下障害という表現をします。
となりますと、その言語聴覚だけではなく、そのやっぱり口元といいますかね、このあたりのことをこうなんとかしてあげたいというね、
はい、
そういったことですよね。
そうですね、はい、もうですので、まあ、言語聴覚士と言いますけども、私はよく患者さんやご家族に、
はい、
口のリハビリですよとか言葉のリハビリですよというふうに、まあ、そういう、はい、あの表現で自分の仕事のことを伝えてますね。
あ、でも分かりやすく確かにっていうね、そういうご説明ですよね。
はい、
で、あの今教えていただいた嚥下障害ですけれども、
はいはい、
これあのやっぱりどうしてもこう飲み込む時って私たちあまり意識ってしてないじゃないですか。
はい、
でもここに何かそういった問題があると、
はい、
自分でもどうしたらいいのかわからないんじゃないかと思うんですよね。普段がじゃあこっち通そうって思ってやってるわけじゃないから、はい、どうされるんですか、こういった場合は。
そうですね、リハビリとしてですか。
リハビリとして、
そうですね、まずやっぱりあの本当に外から見ていてわからないところですね、喉の通り道は。
本当ですね、
はい、ですので、あのやはり目の前で患者さんがむせていらっしゃったり、あの喉がつらいという自覚症状がある場合は、やはりあ、これはおかしいというふうにこちらもわかるんですが、うん、実際のところは先ほど言いました、気管に食べ物や飲み物が入っていたとしても、それが患者さんによっては全く気がつかない、本人さんも気がつかないし、まあ、でも気が ある日突然お熱が出て肺炎になって、うん、まあ、それがあの誤嚥性肺炎という名前なんですけども、はあ、そういった症状がある日突然出る場合もありまして、やはりそればっかりは私たちが外で見ていてもわからないところです。
そうですよね。
ですので、まあそうですね、あのもちろん表面で私たちができる検査もあるんですけども、
はい、
まあ、限界がありますので、食べ物の通り道が、食べ物の通り道を確認するために、
うん、
まあそうですね、バリウムをですね食べ物に混ぜ込みまして、
はい、
それを食べていただいて、安全にちゃんと通り道を、正常な通り道を通っているかという、そういう確認を、検査の中ですることもできます。
あ、そうなんですか。
はい、
ではもうできてる、よかったってなるか、あ、できていらっしゃらないで、治療になるんですか。
そうですね、
訓練というかリハビリというか、もう治療みたいな。
そうですね、もうそういう症状が見られた方に関しては、やはり、まあ、あの動かしていただく、まあ、リハビリをするということがもちろん中心にはなるんですけども、それにはやはり限界もありますので、例えば、食べ物の形を、これは食べにくいけどこういった形だったら食べやすいかなとか、食べ物の形をこちらで、調整をするですとか、
はい、
例えば角度も普通は座って食べますけども、体を少し斜めにするとか、まあ、一口の量を少なくする、ゆっくり食べるなどといった、そういう食べる上での守る、まあ、注意点ですね、そういったことも本人さんやご家族の方に指導をして、それで食べていただくということもしてます。
なるほど、もうそうなってしまっているのだから、じゃあどんな風に食べていただいたら問題なく飲み込んでいただけるかという風な考え方なんですね。
そうですね。
あ、なるほど、
はい、
でもそういったことはやはりご本人さんさることながら、
はい、
ご家族にもご説明しないと、お伝えしないといけないことですもんね。
そうですね、本当にもうご家族の方がいないと、本当に、まあ、要は協力がないと、
はい、
なかなか安全に1日例えば3食ですと、3食ずっとやっぱり誰かしらのお手伝いが必要なわけで、一番身近におられるご家族にそれを理解していただいて、ご協力 いただくということは本当に大変なことではあるんですけども、うん、そこでやっぱり安全に食べられるかどうかということがやっぱりかかってきますね。
そうですよね、はい、なので患者さんはもちろんですけれどもご家族とのその関わりというのも大事になってくる、そんなお仕事ですね。
そうですね、はい。
そうですか。でこの嚥下障害、その自分では気づかれない場合も多いということなので、
はい、
何かこうこういう症状があるとちょっと危険かもしれないですよとか、
はい、
こう今皆様にお伝えしたいことって大川さんの方からないですか？
そうですね、あの最近は高齢化社会で、
はい、
あのご自宅で、ま、お元気ではいらっしゃるんですけど、あのやはりご高齢の方が増えてきましたので、まあ、普段何気なく過ごしていても例えばなんだか最近痰が増えてきたなとか、
うん、
なんか最近よくむせるな、
はい、
なんか喉に違和感があるな、詰まる感じがするなとか、あとは体重が減ってきたなとか、場合によってはなんだか最近だるいなとか、
うん、
そういう方でも、何らかそういう症状が出ていざ検査をしてみると肺炎だったということがありますね。
うん、そうですか、
はい、
肺炎ってなんかこう風邪をこじらせてっていうね、そういう印象がありますけど、そればっかりじゃないんですね。
は
い、
そうですね、その食べ物飲み物の飲み誤りからくる、肺炎というのもありますね。
うん、
はい、
でもちょっとだるかったりとかその咳が出るなだと風邪かなって思っちゃいそうなんですよね。
そうですね、そこはやっぱりあのなかなか、まあ、私たち、まあ、普通に生活している中では多分気がつきにくいところだと思いますね。
そうですか、
はい、
でもこう今おっしゃっていただいたことをこうあなんだかいくつか当てはまるなと思われた方、うん、またそのご家族の方聞いてらっしゃったらちょっと気をつけていただいて、
はい、
でリハビリ科を受診するということになりましょうか？
最初はやはり内科に受診、はい、していただいてしっかり先生に、ま、あの内科の医師に見てもらって、それで、まあ、そういう診断面がつきましたらおそらくリハビリということになると思いますので、
はい、
まずは受診していただくということですね。
あ、そうですか、はい、まずはそこから。
はい、
なるほど、分かりました。ではですね、ここでリクエスト曲を1曲挟みまして、まだまだこの後も大川さんについて、まあ、このお仕事についてですかね、
はい、
はい、お伺いしていこうと思います。で今日選んでいただきました曲なんですけれども、ゆずの虹を選んでいただきましたが、
はい、
この曲を選ばれたのはなぜですか？
そうですね、まあ、ゆずは全般的に好きなんですけども、
はい、
まあ、単純にこの曲が好きでしてまあ何でもない時にも聞きますけども、
はい、
ちょっとこう落ち込んだ時ですとか、あとは例えば今日は何らかの自分の勝負の日だなと思う日なんかに、
はい、
はい、聞いてますね。
そうですか。では、はい、今日もまあじゃあ気合を入れていただくような日になりますでしょうか？
そうですね、はい、
では、ゆずの虹おかけします。